取り上げしたいというふうに思います。一つは新約聖書から、これが今日のメッセージですけど、それとちょっと旧約からも少し見ていきます。マタイの18章、ちょうどあの大内牧師が説教の中で言われたんですよ。でびっくりしましたんですけども、マタイの18章の19節からちょうど説教の真ん中で言われた言葉です。36ページ一つ前の聖書の方は33ページです。マタイの福音書18章の19節20節を読みします。こちらで読みしますね。マタイの福音書18章の19節と20節、まことにあなた方にもう一度告げます、もしあなた方のうち2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。2人でも3人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。これが今日のメッセージの場所なんですけれども、まあ、今日24年目のスタートということで、その前に一箇所ちょっとですね、これはメッセージというのを、見ておきたいと思います。ヨシア記の一章338ページ、今の聖書のとは369ページですけれども、ヨシア記の一章ですね、一節からいきますね。ヨシア記の一章369ページ、一つ前の338ページ、これはまあメッセージじゃないんですけども、ちょっと分かっちゃって、ヨシア記一章一節から、さて主のしもべモーセが死んだ後、主はモーセの従者ヌンの子ヨシアにつけておせられた。私のしもべモーセは死んだ。今あなたとこのすべての民は立って、このヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしているうちに行け。あなた方が足の触れるところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。飛ばします。9節、私はあなた方に命じたではないか。強くあれ惜しくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主はあなたの行くところどこででも、どこででもあなたと共にあるからである。こんばんは。今日は24年のスタートなんですね。おめでとうございます。ちょうど今日が安定教会のディボーション目視録の21章だったんですね。だから聖なる宮古屋でされるところですよね。私も朝実はあれを読んでですね、うわすごいなと思ってですね、おうち牧師喜んでるだろうなとか思いながらなんですけども、まあ人は偶然と言いましたけど、神様の見事な導きというか、このタイミングですね、なんかすごい神の計画を感じますけれども、嬉しく思います。で、ちょうど今日が24年のスタートなんですけれども、私たちの教会は主の時間の群れ全体ね、この聖なる御会社の教会もその中の一つですけれども、週末の時に建てられた教会というのが一つ、一番最初84年の東京ですね、4月1日にスタートなんですけど、それからリバイバル の教会、この2つが神様に言われたことだったリバイバル、ね、実はこれは、2つだと思ったけど2つなんだけど1つなんだって、ね、週末のリバイバルなんだってことを神様に示されたわけですね。で、その本番が今、始まろうとしているというところなんですけれども、今吉田家のところね、これ今日メッセージじゃないんですけども、モーセの時代があって、これはアラノを収まった時代です。でそして吉田の時代になって、でモーセの時代はモーセの最高の指導者、今でも時代に行って政治家とかにあなたはモーセのような人ですねっていうのは最高の褒め言葉です。これは最高の言葉ですね、イスラエル、ユダヤ人にとっては。そうなんですね。で、ところがモーセは本当に神の素晴らしい、聖書でモーセほど謙遜な人はいなかったっていうから、神が最も謙遜だと言われてきたんだ。だけどもモーセは本当に神の奇跡をたくさん見ましたが、約束の地カナン、これは我々で言えばこの始末リバウンドですけど、約束の地カナンの地に1ミリとして入れなかったし、もらえなかったんですね。彼はアラノを導くことはしなかった。で、モーセが死んで、ヨシアの時代になった時に、ヨシアがこのカナンの地を占領する使命だったんです。で、もちろん、モーセは本当に神の奇跡がいっぱい見たし、素晴らしい歌だったけど、約束の地は全く1ミリとして出なかったんですね。時なんですよ、時。で、今までいろんなクリスチャンたちが、日本のクリスチャンたちも世界の人はそうですけども、本当に忠実に仕えてきた先輩の牧師たちがたくさんいる。でも、残念ながら日本では、さっきお話しましたね、99%、1% ってね、それが現状であります。でもこれから爆発が起こると思います。その時に何かが時なんですよ、時。今までの先輩たちも謙遜に仕えてきた牧師たちがたくさんいるけども、モーセがそうであったように、本当に神様の奇跡をたくさん体験したけども、約束のカナンに関しては1名としてではなかった。ヨシアの時代になった時に彼は占領せよって言われて、そしてその言葉に従って彼らは占領していった時に、彼らは戦いまで勝利をして取っていったわけですね。これは時代的にもそうだし、この教会も 24年目、メルデッタがリバイバル始まったと言われている時に、これから占領が始まります。でこれはこれは時なんです。時はっきり時が変わっていることを感じます。だから賛美隊としての働きでもすでに始まってますけど、もう一歩さらに突っ込んでいってください。神に従ってね、頑張ってじゃなくて神に従って、インターネットの時でも明らかに主の働きが変わってきてますね。でその節目に今来ている、ね、その節目が大きく今動き始めているということを覚えてほしいですね。だから今まではどっちかというと忍耐、ね、これからもまあ忍耐は最後のテーマで続きますが、忍耐とかですね、待ち望みということが多かった。信仰といった時に忍耐すること、待ち望むことってのがすごく大きなポイントだったんですね。でこれからもそうだけど、でも今度は占領で実際に足を踏み込んで神様が与えるものを受けていくというのがね、始まってくる、そういう時代になってくるということですね。これをね、どんどん覚えておいてほしいというふうに思います。で、まあ、これは今日の説教じゃないんですけど、なんかすごくそのことが来たのでね、ちょっと最初に分かっちゃうって言ってね。でそれでこの前5月3日の日に長崎で九州全体の J ゴスペルコンテスト、九州予選ってのがあってですね、あったんですけど、そこでその後に正解があったんですね。小原角本牧師東京から迎えして、その時に司会された方がね、長崎教会の男性なんです。この方はですね、アスペルガーだって言ったんですね。アスペルガーね、アスペルガーだって。で、受付だった人がいるんですね。これは受付だった人はね、統合失調症だったんです。でこの人面白いね。統合失調症って昔の精神分裂症ですね。あ、字が間違ってるね。で、だから、オーケストラの中に入ってたバイオリン弾いた人がね、バイオリン何かいたんですよ。そのうち一人のバイオリンの人がヒデさんって言ってね、男性なんですけど、この人はですね、精神病院に入院してて、大丈夫ですかって人なんですね。で、あと、フルート吹いた人ね、こっちにバイオリン、フルート吹いた人はね、この人はゆかりさんって言うんですけど、この人は、パニック障害だった。バスに乗っても一駅以上は乗れなかった人だった。で、なんでこんなこと言ったかというと、うちの奥さんがですね、考えてみたら奇跡の集会だなって言ったんですね。言われるまで気づかなかったけど、っていうのはこの受付の人を見てね、これ男性なんですけど、教会の中でね、この人の最初のことを知ってる人はね、彼が受付したみたいにね、感動して涙ぐんでたんですね。あの人が受付してるってね、本当にこう、みんな。だからこの統合失調症の人はね、岡田初夫さんですけども、公で明かしてるからね、この人は主治医の先生が統合失調症って言って入院させて、保護室って言うんですけどね、中から開けれない部屋に入ってたんで、半年間ぐらいね、とか治ったんですけど、診断書書かなきゃいけなくて、診断書書きに行ってもらったらね、この人は統合失調症、完全に治りましたって書いた上で、その先生は自分で書いたんですよ。この先生は自分でそう言ったんですよ。書いた上でね、しばらく見てから統合失調症の線引いて病名書き直したんです。統合失調症は絶対治らないから、先生はその治ったことを認めてるんですね。でもあれは統合失調症自分は判断したけど違ったんだと言わざるを得ないぐらい治ったの。そういう人なんですよ、ね、もう本当にゴリゴリしてますよね。だからヒデさんは精神病院で出しとなかったけど戻された人だったんですけど、この人は今もう完全に病院から出て自立してますね。で、この人はパニック障害だったのが今新学生になって裏方をやってくれたのが今回会計です。会計はね、ちょっと安心しできる人に任せちゃいけないんですけど、ちょっとお金を扱うから、この会計できたってことはみんな考えたら、言われてみたらそうだったんですね。で、本当に神様っていうのはこの一人一人の人生を知っておられて、本当にこう男性、女性、男性、女性ですね、30代から、50代、40代、30代かな、ね、まあ、そうですけど、みんなそれぞれね、人生を癒してくださったんですね。で、神様は、短いスパンで見るとわからないことがあるけど、長いスパンで見たら見えてくることがいっぱいあるんですね。信仰の世界ですごく大事なことは、多くの人は日本人にこういう教会を言われるすぐ結果を求めたがるという教会ね。で、私大阪出身なんですけど、大阪はそれが特に強い、阪神ファンになるからそういう意味で長いスパンで見る信仰の世界です。長いスパンで見ると確かに神様はその人の人生に本当に良しくされて見えてくるんですよ。信仰の世界はそれを見ないといけないですよね。それで、まあ、そのことをね、なんかすごく感じたんで、明らかに鳥が変わってきてるということを思いますので、聖なる脈でその業界楽しみにしましょうね。昔70人ぐらい集まってましたけど、その10倍、100倍が ね、神様によって集められて、人が多くなるって言いたいんじゃないですよ。多くの人がイエス様に出会い始めるって、本当に人生を取り戻せるって、本当に神様生きていけばよかったなって、その人たちが思い始めるっていう、そういう人たちがたくさん増えてくる。その結果人が増えるって、ね、人の数を求めたら失敗しますからね。本当にそういう人たちが増えてくるってことはね、これから始まっていくのでね、楽しみにしてほしいです。で、今日の説教は、もう一瞬戻ります。またにね、今日こっちをお話したいんですね。で、何を話そうかなと思った時に、ここがね、まあ、礼拝で話したんですけども、違う話をしたら、ここがやっぱり来たんですね。さっき、ちょうどあの王朝牧師がメッセージの真ん中でありましたけど、あなた方のうち二人が心一つにしていれば、どんなことも叶えられるんですね。もう一度言いますね、マタイの18章の19節。誠にあなた方に申しておきます。これ誠にアーメンです、ギリシャ語でね。アーメン。さっき話がありましたけど、アーメンってその通りですね。全くその通りです。それは本当に真実です。正しいですって言うんですけども、イエス様がアーメンって言われた時は、大事なことを言う時なんです。だから、よく聞けよって、これからのことは大事だぞっていう意味なんですね。だから、誠にあなた方に告げます。弟子たち言ったの。何でもあなた方が、授業です。誠にあなた方に告げます。もう一度告げます。もしあなた方のうち2人が、どんなことでも地上で心一つにして祈るなら、2人って言ってるのは決して言いません。すみません。2人っていうのは、祈りっていうのは2つあるんですね。まあ、祈るってしましょうかね。祈ってる。祈るの1人で祈る祈りと、個人ですね、個人。だから、教会で祈る祈り。教会で祈るのは、100人になっても1000人になってもいいですけども、最小単位は2人です。一番少ないのは2人で、このどっちもが必要なんです。どっちも大切なんです。で、1人で祈るのと2人で祈るのと両方が教会でのところに、どっちかが大きくなると単位を考えてほしいんですけど、両方が同じ単位だとまっすぐ前に行ったり右回ったりできますけど、片方だけ大きいとぐるぐる回りますね。それと同じで個人で祈るのもとっても大切だと、教会のことも大切で、今日はこっちね、2人でやって教会でのところですけども、だから地上で2人ってのは最初の単位だから、別に2人にこだわらなくていいです。3人でも2人でもいいんだけど、まあ、たとえ2人であってもその2人が、地上で、だからこの鹿児島で、心を一つにして祈るなら天のある私の血はそれを叶えてくださいますって、どんなことでもって書いてあるんですね。でもちろん大前提に御心ならってことがあります。ただね、この御心っていうのはね、くせ者なんですよね。もちろん御心なんですよ、 100%、ね、神様の御心。でもどうも御心っていうとね、日本人ってね、狭くなるんですよね。どういう傾向か、やっぱり真面目でこう立法的なんでしょうかね。なんかこんなこと言っちゃもういけないわとか、なんかこうなる。神様ってすごく大きい方だから、本当に自分の願いをまず主に言ってみて、主の方が違うよって言ったら変えられない。自分の方でこれ御心じゃないって決めてやめないで、まず神様に言ってみてください。そしたら主の方が言ってきますからね。で、だからどんなことでも祈るなら叶えられるって書いてある。すごい言葉なんですよ。で、2人でやる場合に、まあ、男女2人っていうのは夫婦、親子、兄弟がまずいから3人ね、2人が3人、ね、集まって、キリストの間で集まってそこに主がいるっていうから、いろいろこれになるんですけども、その時に、この御言葉、すごい御言葉なんですけど、残念ながらね、これを豊かに見てる人たちと教会と、あんまり見てないように感じる教会が実際にあるような気がいたします。どこなると思うんですね。どこにその差が出てくるかというとね、御言葉に変わりはない、神様も変わりはない、人々に対する愛も変わりはない。じゃあ何がポイントなのかと思いますね。でこのキーワードはね、心を一つにしてるんですよ。これはね、同じようになるってことじゃないんです。シンフォニーってこと、オーケストラやってますからね。オーケストラがやっていろんな楽器、いろんな音を出しますけど、本当にこう上手くなった時、そのたくさんの楽器、いろんな音を出すのが一つのになって、すごいこう感動するじゃないですか。ところがそうでないと、シンフォニーがバラバラになると、どんなに素晴らしい上手い人たちがいても、一つになってないと、上手い人たちが弾いてるけど、うるさくなるでしょ、ね、一人一つが楽器を上手い人しても、それがもうバラバラでこうちゃんとなってないとうるさくなりますね。ところが少々上手くない人たちでも、それが本当に指揮者によって一つきちっとまとめられたら、すごく綺麗な音になる。聞いても感動を与えますよね。これシンフォニー一つにすると。だから二人が同じになるってないんですよ。違っていいけども一つになるってことなんですね。ここなんですね。で、これはね、説教するのは簡単なんですけど、そんな簡単じゃないんです。 どうしたらいいか、いくつか言いますよ。一つはね、共通の願いっていうか、まあ、神様の願いですね。心からの願い、これがあるかどうかですね。求めずに、ね、本当に心からの願いと共通の願いが二人にあるとき、これが一つになります。例えばですね、さっき言った賛美大会だっていう政治だったんですね。で、南九州大会となってから九州大会があるんですね。で、南九州大会から24チーム出たんですけど、7チームだけが九州に出るんですね、これね。で、熊本にですね、長崎のオンラインの人たちがチームを作って、3人でチームを作って、で、出た。そのうちの1人の方のお子さんが中学2年生だった。ドラムをしてたんですね、女の子。で、ドラムを叩いて出たいってことだった。で、ドラムの先生も、その大会に合わせて教えましょうってやってくれた。ところがですね、今年の熊本の会場はですね、とってもいいところだったんですけど、一つ条件がありました。ドラムは持ち込めませんドラムは叩いちゃいけませんっていうところだったんですね。ね、その選んできた場所が熊本教会だ。だから、この人を叩けないってなったんですね。で、出れない。で、九州予選に入れば、九州予選の時はドラム持ち込むからいいんですけど、それがね、お母さんってすごいですね、やっぱ。お母さんはね、この子は本当にせっかくドラム叩いて出るからね、出してあげたいと思った。で、感謝になったね。この、申し訳ないけど、そこまでうまくない。本人たちの、目の前で言ってますから、そこまでうまくない。7位は入れそうにない。お母さんはね、分かって自覚してる、みんな。思ったらね、神様、本当に厚かましいノリです。本当にずうずうしいノリです。とてもそんな力ないことは認めますけども、どうかこの子はね、ドラム叩けないので、九州予選に行けば叩けるから、上位に入らせてくださいって。これはもったくあずかしいので、ふさわしくないし、もうこんな上位に入る、上位ってのは、彼女の上位は7位を意味します。そう言ってました。上位って言ったのは7位ってことを意味します。つまり、ね、上位に入らせてくださいってね。祈りながらね、厚かましいノリです、ずうずうしないです、こんなのは無理なことは分かってますけども、この子が叩けるように、先生もね、そしたらせっかく教えてくれて、また次の目標を持って教えてもらえるし、本人も希望を持ってるから、お願いしますよって思って、娘もやっぱり出たいから、心を合わせて2人で祈ったんですよ。で、祈りながら2人はどう思ったって、無理だろうなと思ってたんです。無理だろうなと思ってたけど、どうか生かしてくださいって、心から真剣に思った。同じ願いに思ったんですね。心を一つにして、無理だって分かってる、正直言ってすごい信じたわけじゃなくて、無理だろうなと思ったけど祈ったの。どうなったかというとね、本番が始まったらね、1位と2位はね、熊本のチームでね、この子1位と2位はもう問題なかった。3位から10位はね、もう団子だったんですね。そしたらこの高校の10位が発表したんですね。10位が10位、9位、8位ね、で7位の時点ですね、8位が時点ですね。ねで、いなかった。で、7位発表したときね、自分は言われるかと思って言われなかった。で、6位が発表したとき、なかったの。で、ここら辺でね、まあ、諦めた。あ、やっぱダメだったわってね、やっぱ答えなかったなと思った。で、5位発表してね、もう、ほとんど聞いてない。本当に、4位に入ったんですよ。4位ですね。そのときね、驚いたの。他の才能中、あとの2人も驚いたの。びっくりしたんですよね。で、私の先生びっくりしたんですね。で、本番は本当に本番は本当に良かったんですよ。おそらくもう一回しとってはできないんじゃないかっていう感じが良かったで、これね、この3位から10位はね、この1位はもうなってる、3位から10位は、ね、結構割れたんです、表が。だから、1人がちょっと違う点抜けたら、もう全然順位変わるってなった。10位が3位になっても3位が10位がおかしくないぐらいだった。11位がまたちょっと離れたんですけどね。それで、4位に入ったんです。で、私はね、はっきりね、2人が良かったから。しかもその祈りはね、なんか上に行きたいとか言うんじゃなくて、すごくこう、このお嬢さんに叩かしてあげたいっていう、お嬢さんに対する愛情、愛でしょう。それから先生にね、一生懸命やってくださった先生にもね、もう一遍ビジョンを持ってほしいっていう、愛から出てくる信仰ってね、答えられるんです。神様の愛だから。どんなに不可能であっても、本当に愛から出てくる信仰を持って神様に祈る。しかも二人が同じ願いを持って祈る。欲じゃないでしょうから、明らかに。神を答えてくださるんですね。それはね、不可能と思っても、本当に向かったら神があってこうして祈ってください。教会はね、二人でも三人でもいいんですよ。本当に神様を答えてください。これが一つなんですね。で、あとはね、神から来る幻。ちょっと消しますね。 幻って、これ入れたら幼稚園だね、これね、幻。神からの幻ね。で、まあ、自分の願いっていうのも神がくださる幻があるじゃないですか。ちょっと古い話になりますけど、マバシキリスト教会とかね、荒井浩二牧師っていうのがおられまして、天に変えられました。私が学生の頃、もう本当にもう尊敬する先生ですね。で、この先生が、学生の、新学生の頃からアメリカに行かれたんですね。戦争海軍兵学校で終戦を迎えて、失望してる時にエス様に出会って救われて、で、アメリカに留学して、進学校行ったの。で、アメリカの進学校でね、Go to be down って書いてあるんですって、彼の目こんなになるようにって。で、キャンプがあったんですね。が彼ともう一人アメリカの進学生がいて、友達になった。で、祈ってると、そのキャンプね、若者キャンプだったの。で、たくさんノンクリスチャンと、それからクリスチャンだけど、もう信仰しっかりした人いっぱい集まってたの。で、彼らは祈って30人のリストを作った2人で、神様祈りながら。自分たちの相手も祈りながら。神様からこの人は救われるようにっていうのと、この人信仰やから強くなりませんって30人のリストを作ったんですね。で、2人でね、一生懸命祈った。アメリカの進学校でそのチャペルに行ってね、順番に祈らせるんで1時間ずつ。で、新井先生行った時はそのバッとビターンって書いて前でね、このリストを持ってながら順番でから神様のロープを作ってください。この人の信仰強くしたいと祈ったんですって。で、もう一人の人も自分の順番の時に祈った。で、それが2人で一生懸命祈った。面白いんですよ。何が起こったかって、3日のキャンプの最後にね、アメリカらしいですね、最後にね、証があるんですけどね、日本みたいに当てない、ね、司会者の人がね、えいとか言ってね、若い人たちがですよ、ね、なんか誰か証があるやつ来たらいいからって言ったらね、アメリカですよね、日本ならなかなか出て、今は出るのかな、なかなか出てこないんですけど、パッと人が立って証し始めたんですね。このキャンプで本当に隠されてやったとか言ってね、それがね、このリストの一番最初の人なんです。それでその進学生と外国人を目を見合わせて、こう言ったの。その証し終わったらね、次誰かいるかって言ったら、パッと向こうで立ったの。それがこの2番目の人なんですよ。これで荒井先生と2人で、うわーって言って、次、3番目の人なんですよ。最初はね、うわーって言ったけど、そのうちね、2人はね、怖くなってきた。本当に神が生きて働くって、まさにリスト見上げた順番で、最後の時、明かしたんですって。証しを聞いたんですよ、私。学生時代、よく覚えてるの。体が震えました。だからね、神様って目に見えないけど生きてるんです。で、祈りは本当に神に聞かれるんですね。神から与えた申し訳ない。それでね、私もね、真似してですね、キャンプしたの。ね、多い時は80人、少ない時は20人ぐらいで、ほとんどのクリスチャンですね、学生時代やったキャンプはね。で、同胞のクリスチャンの人がいて、他の教会だったけど、で、後輩のクリスチャンがいて、3人、男ばかりなんですけど、3人でいつも祈ったの。キャンプの時ごとに残念ながらね、救いがそこまで起こらなかったから、まだね、いくらか救われたけど、ただ全部祈ったんですよ。最初の開会礼拝から最後までね、ただ中間まで非常に具体的に座る席とかの言葉がね、見事なぐらい答えられたんですよね。本当に神様は心はしているのと答えるんですよね。神の幻なんです。で、ここで説教あるとね、いいんですけどね、ここから今日の本命なんですよ。願いとか幻があると確かにそうなんですけど、じゃあそれがあれば心が一つになるかというと、一つになるんですけど、結構長くなると壊れるんです。面白いのはね、聖書を見ると祈りのことが書いてあるその前か後ろに、多くの場合許しの問題が出てくるんです。ここもそうなんです。このことが書いてあるすぐその後に違う話なんだけど許しが出る。21節にね、その時ペテロが妹に来て言った。主よ、兄弟が私に対して具体的に自分に何かは罪を犯した場合、悪いことをした場合、罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか、7度まででしょうかって言ってる。これはユダヤ人の当時3回許すってことだった。だからそれよりも寛容を持って7回許すんですかって。あとイエス様が他の場所で7回許しなさいって言った。それは7回言ってみじゃなくて限りなく許せってみだったんだけど、ペテロはそれを取って7回までですかって聞いた。そしたらイエス様が言われました。7度までなんとは私は言いません。7度を70倍するまでって言ったんですね。7度を70倍だから490回、490回はどうじゃない限りなく許しなさい。この後の例えが面白いんですよ。この後の例えでね、王様と下手の例えがあるんですけども、王様って神様のことです、ね、王様が下辺が王様に借金してた、借りてた。 いくら書いたかというと1万タラントと書いてあるんです。で、1万タラントっていうのは、あ、ちょっとごめんなさいね、字が汚くて、1タラントが6000デナリ。デナリっていうのは、1デナリが1日の1と、まあ、地域によって違うから、あれですが、分かりやすく1枚にしますね。そしたら計算しやすいからね。だからまあ、1タラントは1日1枚としたら、6000日分の日と、で、これ、1万タラントってことは、6000万日分の日と、ちょっと、まあね、分かりやすくてもね。だから、1日1万タラントで6000万円ってことなんですね。うんと砕いてれば。あ、6000万円違うな、もっとか。6000万タラントだから、かける、あれかな、1万なのかな。とにかく、すごい数なんてね。つまり、何かって言ったらもう、返せっこない。返せっこない借金。ところがこの人がね、待ってください、返しますからって言ったらね、怒ってですね、言うんですよね。自分も妻も子供も売ってね、返せって言ったらね、いやもうなんとか、必ず返しますからって返せっこないのにね、言うんです。そしたら、王様優しくて、こう書いてある。許してやって、謝罪してやった、なかったことにしたって言って、神様に。私たちは、自分では絶対返せない、償いきれない罪がありますよね。償えない罪。どんなに一生懸命返したとしても、その償えないほどの罪を全部神様は許してくださって、許したわけじゃなくて、そのマイナスをプラスにまで変えてくれたのに、この人ね、これでよかったって許されて喜んで出て行ったら、すぐそばでね、この人にお金を借りてた仲間がいる、仲間ですよ。100でない。1万タラント許してもらって100ダラント返してきてね、お前返せって首絞める。それでね、最初は待ってくれって言ったらですね、この人を捕まえてですね、牢屋に入れたって書いてある。それを聞いた人がね、とんでもないって言ったら、この人が再び牢屋に入れられたって話して、あなた方も今日で失礼ならダメですよって話が載ってる、この後に。これ偶然と思わないでください。ここには意味があります。神様から本当に許されたのに、私たちが許さなかったら、祈りは聞かれないんです。なんで私たちの祈りが聞かれるか、それはね、十字架があるからですよね。十字架がなかったら私たちは祈りが聞かれません。十字架があるから、どんな失敗しても悔い改めたら、真実にどんな間違いを犯しても本当に悔い改めたら、罪がなかったものとなって祈りは聞かれます。十字架があるから限りない恵みです。なのに私たちが誰かと死ぬ時に許してなかったら、十字架の力が流れないんです。ところにサタンは知ってるんですよ。一緒に祈るとき皆さんありませんか？祈ってたら相手の言葉でカチンってくること、あれぐさってくること、いや、ないですか？私は恥ずかしいけど牧師ですけど、時々あるんですね。祈っててカチンとかね、ぐさんとかね。そしたらですね、それでね、あ、でもそれ、あ、でもいいやと思って、でそれを自分も相手に対してカチンとかグサッとかやってると思うから、お互いそれを許し合って受け取り合ってやっていけばいいんですけど、カチカチグサグサやってたらですね、そのうちガチガチグサグサになってですね、もうやめたって。結構多くの人は祈りの場から離れるんです。もう あんまあなたと祈るのがいいってね、言わないけども一緒に祈らなくなったり、適当に上辺だけで祈ったりするんです。答えられません。奇跡は起こりません。どうして？十字架の力が流れない。ここがチャレンジなんですよ。まあ、一般の社会でよくあるね、クリスチャンでね、一般の社会でよく夫婦で、まあ、今の人はすぐ別れちゃうけど、心が噛み合わなくなってしまうと、もうお互いに生きて別々に生きると、一緒にいないと、それが楽だから。残念ながら多いんですね、結構ね、牧師をしているとそういうことで即座を受けますけどね。で、クリスチャンでさえ一緒にいない、あれ いてももうお互い諦めてる人って聞こえるんですね。でもね、神様はそのぶつかり合う中で許し合いなさいと。許し合う時に祈りは怖いこと言ってある。で、神様愛の方がどうするかね、チャレンジしてくれるんですよ。だから一人の祈りでもね、絶対絶命になったらね、困った時の神頼みってことじゃないですよ、世の中ですけど、困る、本当に追い詰められたら神にすがるじゃないですか、世の中の人でさえね。時間がないからちょっとあれですけど、山田牧師はね、まだ教会来てなかった頃ね、住宅の営業しててすごい仕事を取ってきたのに、その他の人がミスしてものすごい困った時にね、こう謝りに行かなきゃいけない時に車の中でね、必死に乗ったんですって。すいません、私は教会行ってませんと。でも妻は一生懸命行ってます。 どうか妻が言ってる教会の神様って祈ったんですって妻が言ってる教会の神様どうかお願いしますって祈ったら、着いたらものすごい煙が出ましてきたんですよ。本当にやばいって謝るって向こうの人出てきてコロッと変わってね、さっきも私もちょっと興奮して大声出して申し訳なかったってね、本当に変わってね、すごくそれがスムーズに助かった。すごくちょっと大きな仕事だったからね、そういう話をされてたのって面白いですね。その時必死なんですよだから一人でもそうでしょ、まして二人が共通の何か問題をスキルされて追い詰められることがある、それはね意地悪じゃない、神様の愛なんです。そしたらお互いが向き合って、で分かるじゃないですか、これお互いどっかで攻めてたら言いかれないって、必死になって悔やみ始める。ちょっと最後です。私の両親がこの 昨年父が91歳天狗に帰りましたが、うちの子供たちはうちの両親を見てね、おじいちゃんおばあちゃんを見てね、いつも夫婦で祈ってるって、本当にそうだった、よく祈る夫婦でした。それは魔法から見て、私息子だったんですね。父と母はですね、父は厳しかった、昔の人で本当に厳しかった、ね、でそれで母がその結果ね、ちょっと切り詰めた生活したから結核になりました。今じゃないですよ、昔ですからね。そして1年間入院しました。ここで父が本当に悔い改めてですね、1年間母が入院してる時はね、いい家庭だったんです。父は毎週教会にちゃんと行くようになったし、1週間に最低2度、多い時はもう4、5度お母さんを訪問してですね、もう一度もう一度賛美歌を歌って、もう本当に家でもみんなで祈ってお母さんのために、本当にね一生懸命だ。この時クリスチャンって最悪の時がいいですよね、こんなの時にもとはね。母がね1年経って退院してきたの。でもまだ完治してないから自宅療養、家が小さかったの、家が大きければっていう、小さかったから母が寝てるでしょ、で自宅療養では寝てないといけないんですよ結核ってね。そしたら父は仕事から帰ってきたら母が寝てるでしょ、いない時はねそれでも一生懸命買い物したりやってくれたの。ところがですね、やっぱりいて寝られてて自分が疲れてるのにこう作ったりするとやっぱり人間だから、やっぱりいろいろあるわけですよ。でそこへ持ってきて二人の姉がちょうど反抗期だったの、今から思えば。それで家庭はね砂漠になったんです。でクリスチャンホームで、ね、聖書を知ってるからこれ怖いんです。福音に来たら本当に温かい家庭になるけど、聖書を知ってるから立法に来たら、この聖書で裁けない人いないでしょ。聖書でこう裁いたらもう誰でも切れるでしょ。で言いますよね、あなたクリスチャンなのにそれでもっととかね、あなたそれでも妻とかね、あなたクリスチャンなのになんて親父だとかね、あなたクリスチャンなのになんてお母さんとかね、いくらでもあります。本当にこれ聖書があったらね、立法に来たらですよ、そういうふうに使っちゃいけませんよなるの、サタンがいるし。それでね、恥ずかしいけどうちの家庭は砂漠でしたの。その時にね、お姉さんが今の旦那さんですけどね、人と出会って、で最初姉はコンピューターシステム科っていうところに勤めてすごく祝福されたんですね。積水ハウスだったんですけどね。でそれで営業課に回された。その営業課忙しくてちょっと姉には合わなかったんで、見た目はねなんかこうお化粧して派手なタイプに見えるけど、ものすごい実は保守的な人なんて、実は全然見た目と違って合わなかった。で職場でちょっとの量でなって、せっかく彼ができたのに結婚したくても、当時携帯がなかったから家に電話してくると親父がもしもしパッと切ったりね、すごくって今だと分かる気持ちがね。そしてあれはちょっとノイローゼになったんですね。それでね、ある日会社が電話かかってきたんです。お嬢さん来てませんけどって、ね、びっくりして、家が小さかったから二人の姉は前のアパートからいてもすぐ飛んでって言ったらいないんですよ。であっちこっち電話したけどいないんですよ。おかしいなと思ったらポストに手紙が入ってた。手が行こうって、ね、手で入れたとかあったからね。でそれを見たら姉がもう明らかにちょっとノイローゼだったんですよね。死ぬっていうような悩みだったんですね。遺書みたいな悩みだったんで、弟はね気楽なもんですね、死にかないってなってます、死ぬわけないって思ってる。弟はもう親はそうじゃないですよね、母親と父親はですね。それ気づいたのは、カーティング電話であっちこっち電話して気づいたのは昼過ぎか夕方前だったんですね。それからまた必死に探して見つからなくて、夜になってついに二人でね祈り出しました。その頃夫婦仲良くなかったはずなんです実は、ね、でもね娘のために祈り始めた。でメソジストだからね、悔い改めて三段聞いてるから間違いなくね、お互いにね悔い改めてます。でまあ時間前だから走りますと、私は中学3年間なんかでね、さすがにちょっと勉強してた。夜勉強してね、2階から降りてきて、小さな部屋だったんで両親の部屋を突っ切らないとトイレに行けなかった。そしたら、ね、うめき声が聞こえてくるんですよ、両親が祈ってる。 でね、さすがにちょっとね、通うことかもあったんですけど、やっぱりトイレ行きたいでしょ。今言ってコンビニがないから。まあ、言ったらね、私が行ったのも帰ったのも両親は気づきませんでした。狂ったように言われました。あ、本当にあれ忘れない光景ですけどね。必死の手だったんですけどね。でね、明け方まで言ってたんです。明け方電話かかってきたんですけどね。で、後で聞いたら、姉は北海道に行ったんです。ロマンチックですね。そういうこと考えてる人知らないですね。でもね、でも気をつけてくださいね。自殺の名所ってね、そこに行くとね、ふってね、飛び込ませる霊的な力があるから、バカにしちゃいけません。ふって言わせるから。で、姉はそのあるところに行って、飛び込もうとときに、突然ね、普通はふって行くのに、突然ね、やめたと思ったんですよ。なんでかわからないで。で、私は本当に無理だと思ったんです。やめたの。やめたときに、お前やめたと思ったんだけど、じゃあと思って、行く場所がなくて戻ってきたら北海道だから札幌に素敵なってあるんですよ。鹿児島だったところですかね、福岡だったら天神でしょうかね、それの、長崎だったら鹿児島だったんですけど、鹿児島ってどこですか。天文館ね、はいはい、そういうところがあって、その杉野に来たんで、ボーッとしたんですよ、ボーッと。そしたらですね、ハッと気がついたら、知らない人とタクシーの男性と、でホテルの前に連れて行かれて、でそこででも我に帰った姉は。で、うちの姉が我に帰った時の恐ろしさを知らなかったです。我に帰ってですね、何しんのって言ったらですね、その人はね、今更何言うんだって言ったんですって、後で聞いたんですよ、全部。これでね、キックを入れて、これで靴を投げて、なんかどっか終わって、これで駆け足で逃げて、携帯がない時代から公衆に飛び込んで、公衆電話でうちの兄ね、今の結婚した彼に電話したんです。そしたら兄貴が、今どこだって言って、北海道だって、じゃあ JR 取れたんで青森まで来いって、青森まで行くからって言って、すぐ電話切って父に電話してきたんです。これはよかったんですね、父に。私は親父になってはあるんですけどね、父にすぐ電話してきてですね、今信子というね、信子さんから電話があって、今北海道に行ってことですね、ちょっと青森まで迎えに行こうと思いますけども、よろしいですかってちゃんと父に電話して許可を求めたんですよ。私は中学なんですね。親父はそこで態度が変わったんですね。で、一晩酔って、やっと見つかって、ちゃんと、ね、自分に興味を持ってきたからね、あ、頼んだって言って、別に会いに行ったの。そっからです。父と二番目の姉は、大げさじゃなくて、その頃反抗期で、やっと反抗期で就職したけど、やっぱりまだ家庭が砂漠だったから、本当にね、下手したら殺し合うんじゃないかって言われてぶつかってたんですよ。ところが、それをきっかけに、変わった。嘘みたいに変わって、結婚した後はですね、姉が来るとですね、父はですね、これ持っていけ、あれ持っていけって姉がこれ持っていって言ったら、いい、持っていけって母が言いました。もう二度と来るなって物がなくなるっていう、本当に変わったんですよ、これ真面目な話。本当に変わったんです。しかも、兄貴が言うんだよ、父のお父さん、兄貴が何て言うかって、私ね、誠君、誠君ねってお母さんね、誠君は実の息子なのに気遣って話してるよ、僕にはね遠慮せず何とも言いたいこと言う、こんなことあるかって言ってね、高橋に聞いたらね、言うんですよ、まことあんたは気遣うって、高橋さんですね、高橋さんは気遣うんだよ、何でも言えるんやとか言うんですよね。いや、だからこれ普通ないですよ、本当に。言われたらね、ただその時奇跡みたいだね。それで私は今振り返っても、人生の最後はね、父と母が晩年を迎えた時、私は長崎にいて、両親は大阪でしたね。で、私は牧師をしてて、本当に両親のことを大事に思ってるんだけど、実際問題としても自分の家族だけで手一杯だったから、ほとんど両親のためにはお金も時間も、心をかけてなかったと言いたくないけど、実際何もやってられなかった。この2番目の姉が両親のためにお金も時間も心も尽くして助けたんです。で、うちの子供が時々言うとに言ってた、ロボですね、まあ、向こうおばさんちょっとびっくりするって、あんな真似はできないって言ってね。母はね、ちょっともう一人だったから迎えようかって話がある、長崎にね。だから言うんです、長女が。お母さん、迎えてもね、ロブコ姉さんみたいにね、あんなにもう本当にこれから喜んで、時間もお金も惜しまずにやって、兄貴もね、仕事があったの、全部送り迎え、病院ってその全部兄貴の車なんですよ。姉ちゃん車運転できないから、いや、迎えてあげていいけどね、あんな風にはできないと思う、大丈夫お母さんとか言うんですよ。そう、うちの子供が言うぐらい喜んで、お金も時間も心も作って、両親使えたんですよ。私なんか食い出んだと思ってないんですよ。あの時二人で食い改めて、あの時だって言うのがなかったもん。もう子供わかるから、本当に来るから祈った時に、 その時責めたわけじゃないんです。神様は人生の全てを通して報いして返されたんです。これは見事ですよね。で心を一つにしてみるとね、十字架の力が生まれるんですよ。その時責めたわけじゃなくて、後にまで神の祝福を呼ぶんです。で私これね、教会が本気になって、一緒にいると嫌なことあるんです。家族でも教会でも、だってうちの家族でね、外面にはいるの、まあ、あいつは外に行ったらさ、みんな抜きいいですよ、あんないい顔してニコニコ笑ってるよ、家族がどんな迷惑してるか仕方ない、家族で家でね、こうなんかしないと、いつもニコニコ家でまでしたら耐えられないですよね。で家だと出るでしょ、いろんなのがね。だから教会もお客さんないといいけど、本当に自分の家族となっていろんなことが出てきたら、そりゃぶつかりますよ。まして祈りって神の前だから、本気であればあるほど自分が出るじゃないですか。そしたら受け入れるところもあるけど、ちょっとぶつかることも当然ありますよ。でいいですか、無理に合わせると言ってません、さっきの信号だから。しかしカチンときたことを許し、自分とは違っても受け入れながら、お互いですよ、神様の助けの中で一つになった時に奇跡が始まるんです。で教会はね、これを通して奇跡を見始める。で聖書の中でイエス様だったから、イエス様は絶対約束を破らないんです。だから本当に許し合って心を一つにしていると、どんな可能でも応えられます。それは一時的じゃない。永遠にまで及ぶ祝福になっているんですね。それを覚えてほしいんですね。でこれからね、いろんな、人間には絶対解決できない問題を持った人は山ほどいっぱいいるから、我々も当然解決できませんけど、本当に神様の心を一つにしていると見たら、許し合ってね、カチンってくるけど、腐ってくるけど、お互いそれを認め合って、それを許し合って受け取り合って、本当にその願いに向かって一つになって祈っていると、奇跡が始まるんですよね。でそういう奇跡をね、お互い見ていきたいというふうに思います。ちょっと時間がないだから終わりますけども、お願いします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。24年目が始まりました。長い忍耐の旅が続きましたけれども、明らかに群れ全体も、世界も時代も今大きく動こうとしています。あなたはこの聖なる都、イスラム教会、まさに今日、ドンピシャでその言葉でしたけども、あなたの励ましをありがとうございます。まさに聖なる都でイスラムという実質がこれから現れて、天のイスラムが降りてくると言われる、その実質がこの教会に現れて、たくさんの祈りの答えを、神の愛の奇跡を、お一人お一人の人生の中に、この鹿児島の地の人の人生の中に、この時代の人の人生の中に、共に見ていくことができるように導いていってください。私は罪人ですし、サタンがいますから、正直にちょっともう嫌になることもあれば、心が傷つくこともあれば、腹が立ってしまうこともあります。そんなお互いを認め合い、許し合いながら、祈りの場から逃げないで、祈り合いながら、神がなされる奇跡を共に見ていくことができる、神の逆転を見ていくことができるように、どうぞ豊かに導いてください。感謝します。ありがとうございます。短くお祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まずくやってみましょう。主はやれました。何をしてほしいのですか。今具体的に素直に大胆にあなたの願いを主におっしゃってください。自分のことでも、家族のことでも、経済でも、健康でも、人間関係でも、どんなことでも神様はそのあなたの願いに聞いてくださいます。天のお父様、イエス・キリストを願っております。一人一人の願いに応えて、心と体を健やかにし、問題に対する解決を与え、その勝利と解放と解決を与えてください。具体的に与えてください。イエス・キリストによって心と体を癒されよ。喉の痛みをイエス様ってみせる、消えてもなくなれ。腰と背中にある疲れ、イエス様ってみせる、消えてもなくなれ。将来に対して何か不安を持っている方、過去に縛られている方いますけれども、あなたは私にもっと信頼しなさい。あなたが思うようにはなりません。もっと良くなります。なぜそうして自分の会員の中で考えて否定的になるのですか。私のところに来なさい。私はあなたに用意している祝福がある。あなたが真に私に頼むなら、その祝福を私はあなたに表していこう。もっと自由になりなさいとしています。ある方は過去のことにとらわれていて前に進めません。その過去の事柄に関して丁寧に感謝しなさい。具体的に感謝しなさい。あるところまでは感謝しても何も変わらないんですが、あなたはこの感謝をし、そして喜び、踊り始めるとき、自分の中で今まで縛られたものが溶かされていきます。それだけじゃなくて、今まで見えなかったことが見えていきます。そのときあなたは全く新しい発見をするでしょう。私はあなたを癒そう。そして、 祝福を表していこうとしております。お一人お一人にあなたが具体的な働きで終わらせてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アメ
ン。God is working on my good. God working on my good. Oh my good. Oh my good. God is working on my good. Yes, He is. もちろん。God is working on my good. Oh my good. Oh my good. God is working on my good. Yes, He is.
仰ぎ声に願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親し交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。
はい、どうぞ。